しゃべるよこい。どうもこんばんは、しゃべるよこいです。まあまあ前回第100回を迎えまして、本当に聞いていただいた皆さん、そしてまあこれまで応援していただいた皆さん、どうもありがとうございましたってね、言いましてもね、終わりませんからね、しゃべるよこい。むしろポッドキャスト番組をやっていく上では、まあ100回ってのはもう当たり前な数字でして、まあ101回目ですけど、今日はまあこれからまあ頑張っていかないとあかんなということなんで、これからも頑張っていきますんで、よろしくお願いします。まあそういうわけで、まあ101回目ですけど、まあ普段通りと言いますか、まあ普段通りのトークをしていこうと思うところであるんですけど、今日はまあ以前にブログでもネタにしていましたけど、僕の思い出の思い出ソングを紹介したいなと思います。まあ思い出の思い出ソングっていうのはまあどういうことかって言いますと、まあよく言うけ、郷愁ソング、まあ郷愁、ノスタルジーな曲、まあまあ故郷を思い出すわとか、思い出に浸るわみたいな、そういう曲が、わりかし好きでして、まあ特によく言うけ、ファーストアルバム、ボーイフッドを出してますけど、もうファーストアルバムのボーイフッドなんて、もうあれ、郷愁ソングで固めたようなアルバムですからね。だから横行け、今、まだアルバムは1枚しか出してなくて、まあ今、2枚目作ってますけど、出してる曲が郷愁ソングばっかやんけ、みたいな状態になってますけど、いやいやね、セカンドアルバムは、まあそうじゃない曲を出してますんで、まあそっちの方も聴いてほしいんですけど、まあ横行け、音楽に興味持ったんは、もう中学校3年生ぐらいからなんですよね。だからまあ、割と音楽に興味を持つのは年齢としては遅い方だったんですよね、周囲から比べたら。まあそっから音楽を聴いていってるわけですけど、まあでも中3、15歳ぐらいからですよ。なぜかそんな若い年で共感すらもできないのに、なぜか郷愁ソングというもの、まあまあ思い出の曲ですね、思い出の曲というのが好きになる傾向が私横行けありまして、だからまあまあ活動初期なんかでも郷愁ソングが、を作ることが多かったんですよね。まあ、そういう横井圭に、影響を与えた、郷愁ソング、思い出の思い出ソングを今日は紹介していこうと思うんですが、まずは15歳の時ですね。まあ、この頃から僕はラジオを聴くようになりまして、で、まあ、主に誰のラジオを聴いていたかというと、福山雅治さん。のラジオを聞いていまして、それでまあ福山雅治さんといえば、僕は一つ屋根の下、ワン、ツー見てたんで、もうその役者さんのイメージしかなかったんですけど、あ、この人音楽すんねんや、みたいなことを思いましたし、あとこの人まあ番組中に弾き語りするんで、うわ、ギターうまいな、とか、そういうことを思っていて、それでまあ僕も弾き語りを始めるきっかけになったんですけど、まあ、15歳の時、1998年、その時に福山さんは、Sing a Song っていうアルバムを出さはるんですね。で、そっから福山さん3年間音楽活動を休止しはるんで、その3年間の休止の前に、ラジオを聞いて、まあ、影響を受けたのが、まあ、まさにこの Sing a Song っていうアルバム、まあ、すごいアコースティックなアルバムなんですけど、そのアルバムに収録されていたフェローって曲が僕すごい好きですね。ただこのフェローって曲なんですけど、15歳の僕がなんでこの曲に共感できたんかなっていうぐらい大人な曲ですね。もう学生卒業して就職して何年も経つ大人が、まあ、久しぶりに地元行って、まあ、友達に会いに行ったぜ、みたいな歌なんですよね。なんでそんなに僕は共感したんかなって思うんですけど、まあ、福山雅治さんのフェロー。まあまあ、この喋るよ声はラジオ番組じゃないんで、ラジオ番組やったらここで、じゃあ聞いてもらいましょう、フェローって言いたいところなんですけど、できないので、どんな曲かはちょっとまあ、興味あったら、まあ、聞いてほしいんですけど、My Hometown, My Hometown ですね。My Hometown って、まあ、そういう歌ですね。まあ、ちなみにこの福山雅治さんの Sing a Song っていうアルバムにはこのフェローって曲も入ってるんですけど、同じく巻き戻した夏っていう、これまたね、もう15歳にしてはね、なんでやねんと思うんですけど今、昔の恋を思い出す曲なんですよ。巻き戻した夏、昔の恋人を思い出せる曲、これにえらく僕は共感してしまいまして、この巻き戻した夏って曲は僕めちゃめちゃ、なんて言いますか、 弾き語りでカバーしまくってて、まだオリジナルなかった頃、もうちょっと、これはもう時効なんで言いますけど、当時はまあ別に普通にライブハウス、ライブバーでカバーしてもうるさくない時代だったんで、普通にライブでも歌ってましたね。この巻き戻したなって曲。16ビットでは1回しか歌ってないですね。なんかの機会に歌いましたけど。まあ、この巻き戻した夏なんかは、まあ、すぐ歌えと言われても歌えますんで、まあ、またこれなんかの機会に、そうですね、まあ、著作権をやや言われない場面で歌ってみようかなと思ってるところです。そっから時は遡り、これは2002年になりますからね。2002年の誕生日迎える前、18歳の頃、横井圭は入院しておりました。3週間も入院して暇やわってことで、親にお願いして CD を買ってきてもらったんですけど、その時にチャゲ&アスカさんが、Not at All っていうアルバムを出さって、で、ちょうど病室のテレビで音楽番組を、確かこれミュージックフェアと思うんですよね。ミュージックフェア見てて、それで、あ、このアルバムええわー思って、まあ、ミュージックフェアでもチャゲ&アスカがその、Not at All の曲を何曲も歌うっていう番組があったんで、それで、そのアルバムを買ってきてもらったんですけど、そこに収録してある、これもね、なんで18歳でこんな曲に共感できてんやって、もう感動してんやと思うぐらいおかしな曲なんですけど、C の46って曲あるんですよ。チャゲ&アスカさんの。まあ、同じくこの Not at All では、そのチャゲさんが歌っている、夢のつぶてっていう曲があって、まあ、それもまたいい曲で、むしろ若者やったらこの夢のつぶてっていう曲にもっと共感しろよと僕は思って、まあまあ、むしろその夢のつぶては今になってめっちゃ聴いてるんですけどね。まあ、夢のつぶてもいい曲ですけど、C の46。これ何かっていうと、父親が飛行機好きやったんで、C の46っていう、まあ、その輸送機があるんですよね。その軍用の。だからこれアメリカ軍の基地の近くで書いた 曲ちゃうかってうちの父親は言ってたんですけど、これ全くそうじゃなくて、 C の46っていうのはこれマンションの部屋の名前らしいです。アスカさん曰くは、そのアスカさんが昔女の人と同棲してた頃の思い出の曲を歌ったっていう C の46って曲も、まあ、僕が大好きな教習ソングの一個なんですけど、ただ女の人と昔同棲してたなーっていう思い出を歌う曲を、なんで18歳の僕が感動した共感したんかっていうのを、ほんまに自分自身で謎です。謎ですけど、おすすめです。ラジオ番組ではないので、それでは C の46ってかけたいとこですけど、かけれないので、まあちょっとアカペラで懐かしい歌をレコードで聞いてみたくなった。もう音程が全然ダメですね。音程ちょっとずれですけど、まあこんな曲ですね。もし興味あったら聞いてください。で、それで横行け、退院しまして、大阪に引っ越しまして、それでコンビニでアルバイトをずっとしていたんですけど、そのアルバイト中にコンビニの有線からめっちゃかかる曲がありまして、でその曲が何かと言いますと、これも2002年、これ誕生日超えてるんで19歳ですね。19歳の頃に聴いていたのが、サムシングエルスの国道16って呼んだらいいんですかね。これ国道16ですね、多分。国道16号線の曲なんですけど、まあまあ、これはまあまあ、その、年相応の曲ですね。ただ、横井圭は、車の免許を18歳の時に取ろうとして、免許合宿を予約したのに、それがそのさっきの入院で、おじゃんになったんですよ。だから、19歳時点で僕は車の免許を持ってなかったんですよ。車の免許を持ってないというのに、国道16っていう、思い出ソングに共感するという、もうなんでやねんってほんまに思うんですけど、横井圭はなんでこんなこう自分に経験もない、共感もできない曲に共感するんかと思うんですけど、まあまあ、免許を取った若者が彼女を連れて、ふるさとに帰るぜっていうのが、まあ、サムシングエルスの国道16っていう歌で、これもすごい僕の思い出の思い出、教習ソングになってますね。これどんな曲、遠くへ君を連れてくですね。サムシングエルスさんちょっと声高いんで、ちょっと横井圭は声が低いんで、ちょっと同じキーでは歌えないですけど。 まあ、そんなこんながありまして、横井圭は2003年にまあ20歳になるんですけど、20歳になってようやく、車の免許を、まあまあ当時、まあ学校通いながら、あの、教習所に学校終わってから夜に通ってたんですけど、その時に聞いていたのが、あの、広沢忠さん。のブルーって曲ですね。これは広沢忠さんの、まあこれシングルでも出てますけど、まあ理想郷っていうアルバムですね。それを、まあ車の免許の学校行きながら聞いてましたね。まあ広沢忠さん、僕の学校の、まあ7つ上の先輩で OB でもあって、僕広沢忠さん、まあまああの人大阪でもよくライブしてたんで、ライブ結構行きましたね、ほんまに。学生時代は。まあ、広沢忠さんのこのブルーって曲は割とカバーしてる人も多いですし、有名な曲なんで、まあ知ってるかもしれませんけど、ね。あの、サビだけ聞いたら、愛してる、すぐに届けて、愛してる、そのぬくもりっていう、まあ愛してる愛してるばっかり言う曲で、なんじゃこれと思うんですけど、ちゃんと曲の最初から最後まで全部聞いたら、めっちゃ、いい曲ですね。まあこれも昔の恋人を思い出した曲ですけど、まあそうですね、20歳の横池そうですね、割と自分に当てはまる部分が多くて、ちょっと逆にちょっとこの曲聴いてグザッとくるところがありましたね。まあそっからですね、まあ横池21歳から音楽活動を始めたので、まあ21歳からはちょっと自分の曲作りに一生懸命になって、まああんまり曲も聴かなくなったし、ましてやそんな教習ソング、昔を思い出すわって曲なんか聴いても知らないわって時期にかかりまして、こっからしばらくそんなその思い出の思い出教習ソング、まあそういう曲なんかを聞いてもあんまり共感しないというか、まあ聞かなくなる時期がありまして、しばらく飽きまして、そして26歳になった2009年ですね、この時にものすごい感動したのが、ガーネット・クローの日々のほとりっていう曲があるんです。まあよく言うけ、あの、ガーネット・クロー。まあガーネット・クローというか、岡本ひとつさん、あのギターの人なんですけどね、そのギターの人がまあソロでも活動してて、でまあ宅録で、音源を作ってるんで、まあ僕も宅録してるんで、それでまあ岡本ひとつさんのファンでもあったんですけど、まあ一応ガーネット・クローのファンでもあったんですけど、そのガーネット・クローがその7枚目のアルバム、ステイ、夜明けのソウルっていうアルバムを2009年に出したんですけど、その中に収録されているこの日々のほとりっていう曲がものすごい感動したんですが、これもですね、女性の曲なんですよね、これ。ガーネット・クローは、まあ、男二人、女二人のグループでして、歌ってるのは女の人なんですけど、思いっきりこれは、女の人が、おそらくは、子供の頃に憧れていた、ちょっとというか、だいぶ上の、年上のお兄さんが、おそらく結婚かなんかしてもうどっか行っちゃうっていう風な、思い出を変えた曲なんじゃないだろうかってことを僕は、勝手に想像してるんですけど、まあ、ちゃうと思いますね。多分ちゃうと思います。まあ、でもまあ、昔、まあ、ちょっと手の届かない範囲の憧れてる年上の男の人が、まあ、自分の手の届かないところへ行っちゃうっていう思いを書いてる曲なんですけど、これは26歳という年齢よりも、思いっきり女目線の曲で、なんでこんな曲に感動すんのやろって、これまた疑問なんですけど、自分で。でもまあ、これまあまあ、ガーネット・クローというグループがすごいノスタルジーなサウンドとか、まあ、ノスタルジーな歌詞を歌うグループなんで、もうほんまにこのグループにぴったりの曲で、すごいお気に入りの曲でございます。まあ、今日のテーマと関係ないですけど、まあ、ガーネット・クロー、この7枚目のステイ、夜明けのソウル、これがまあまあ僕が思うに、というよりか僕が思わなくても多分ファンの人も全員思ってるんですけど、一番最高の傑作のアルバムになってるんですよね、ガーネット・クロー史上。もちろん他にもいいアルバムはありますけどね。で、しかもまあまあ2009年がガーネット・クローのほんまに全盛期やったんですよね。一番人気があって、ほんまに一番盛り上がってて、さあこっからどんなビッググループになっていくんやと思ったら、2013年に解散しちゃうという。しかもこの7枚目のアルバム以降、どんどん良くなっていったんですよね、アルバムの出来が。1枚目から2枚目、2枚目から3枚目と。で、おーってなったんですけど、これがマックスでしたね、ガーネット・クローの。もう僕、それがすんごい残念 な思い出やっていう今日のテーマとは全く関係ない話でしたね。でそのガーネットクローが解散した2013年横池30歳でございますが、もうリアルタイムで応援するグループいい品はもうあかんわ、もう音楽はもう昔の古い洋楽だけ聴いてよみたいな時期に差し掛かっていたんですけど、そんな僕にもうズキューンと胸を打ってくれたのは、もうこれはもう年相応やし、性別も男やし、まさにリアルタイムでもうぴったりの影響かなと思ったのが、藤井フミヤさんの2013年のシングルですよ、最新曲ですよ、藤井フミヤさんの青春っていう曲です。ただ藤井フミヤさん、これもまた文句ですけど、藤井フミヤさんこの青春って曲いい曲やのにライブで全然歌ってはらないんですよ。しかも2013年の年末に藤井フミヤさんはカウントダウンライブを東京の武道館でやってはるんですよね。でやってはって、藤井フミヤの年越しライブ青春っていうタイトルが名付けられてるのに、この青春って曲を歌わなかったっていう、往年のヒット曲ばかり歌ったっていう、なんやねんそれっていうライブをやってはって、藤井フミヤさんはご自身ではこの曲あんまり好きじゃないんでしょうかね。まあこの2013年のね、藤井フミヤさんの青春って曲、ちなみにこれ作曲したのは弟の藤井直之さんなんですけどね、これめっちゃいい曲なのになんでやろうと思うんで、藤井さん全然歌わないんで、もうこれは僕がいずれまあまあカバーしていい場所があったら僕がカバーしてやろうと思って、僕がこの曲を有名にしてやろうと思うんで、まあまあ近々ちょっとなんか皆さん藤井フミヤさんの青春、僕ちょっと弾き語りで歌おうと思うんで、ぜひ聴いてください。でまあまあまたその30歳からしばらくして、まあそういう郷愁ソング、まあ思い出を歌った曲で、まあいい曲はまあしばらくないなっていう時期がまた続いたんですけど、去年ですね、去年2017年、この2017年がこのいわゆる僕にとってこの胸を打つ郷愁ソングの当たり年だったんですよね。もう郷愁ソングでええ曲めっちゃあるやんっていうか、まあそういう曲をいろんなミュージシャンがリリースしてる、もう去年はほんまに僕的にその郷愁ソングの当たり年やったわけなんですけど、まあちょっとそっからピックアップしたいのが3曲ありまして、まあ他、実はもっと他にも、紹介した曲あるんですけど、ちょっともうこれ時間だいぶオーバーしそうなんで、3曲で終わらそうと思うんですけど、まずは、私、神戸16人でも一緒に働いております、笹山さん、ミュージシャンの笹山さんの、越冬っていう曲。まあこの笹山さんのこの越冬って曲は、郷愁ソングというか、思い出の曲というカテゴリーにちょっとこれ分類していいのか、ちょっと微妙なところなんですよね。割とこの越冬という歌の歌詞の解釈の仕方は、いろいろあって、郷愁というか、むしろこれからのことを歌ってるんちゃうかというふうな要素もあるし、まだいろんな見方があって、自分でもまだ整理はついてないんですけど、これがものすごいいい曲でして、まあまあ僕、滋賀県から、まあこの大阪出てきて、まあ神戸に移り住んでるわけですけど、まあ今の滋賀県はちょっとちゃいますけど、まあ当時音楽をできる状況がなかったんですよね、向こうに。で、そういう音楽のできる状況がなかった僕が、その音楽をできる状況を求めて、大阪とかまあ神戸に来てるわけですけど、まあ現実はそんな夢の溢れた世界ではなかったな、みたいなことを、にまあほんまにちょっと心がペキンって折れる瞬間ってまあ何回か、まあ大阪の時代もあったりしたんですけど、そういうところをすごいついてくれる曲やなと思うんですけど、まあ笹山さんの曲ってほんまに解釈がいろいろ分かれる曲があって、今のこの僕の解釈正直言って正しくない可能性も結構あるんで、ちょっとまあ、解釈が違ったらほんまにすいませんというか、まあまあ、身近な人物なんで、逆にちょっと短すぎてちょっとこういう感想はちょっと直接本人には言えてないんですけど、まあそんなことを思っています。そしてですね、まあこれはその笹山さんのこの越冬は、まあ、アルバム、群像スパイクヒルズ2017年5月24日発売なんですけど、そっから横池34歳になる直前、 2017年9月20日に発売したのが、その藤巻亮太さんの北極星っていうアルバムに収録されている北極星っていう曲があるんですね。まあこの藤巻亮太さんもこの山梨県出身の方で、まあ山登りが好きな方で、まあまあ、山が好きなんやと思うんですけど、その山梨の、故郷を思って歌った曲、北極星っていう曲があって、なんで山梨なのに北極星なんやろなって思うんですけど、まあその北極星って、まあその要するに星座がいろいろぐるぐる回る中心点がまあ北極星なわけじゃないですか。で、僕の北極星は、僕の地元だみたいなことを歌ってる曲で、あ、で、それが分かった瞬間に、おーってなって、まあまあ、というか、まあ、おーってなる前に、もうこれちょっと、もう優先で聴いて、めっちゃいい曲なんて思った瞬間、もう僕ちょっとダウンロードしちゃったんですよね。それぐらいちょっと衝撃的な曲でして、まあ、藤巻亮太は、まあ、レミオロメンの元ギターボーカルですよ。まあ、レミオロメンとか藤巻亮太は僕あんまり好きじゃなかったんですけど、ちょっとこれで、まあまあ、藤巻亮太さん、ちょっと好きに、なっちゃいましたね。だからまあそのレミオロメンとかあんまり好きちゃうねんって思う方もちょっとまあぜひこの北極星という曲は聴いてほしいなと思います。そしてまあ最後に紹介したいのが、これはまあその横井圭がまあ34歳になってすぐのまあ、去年の10月に発売した曲で、まあちょっとこの曲の存在を知ったのはまあ今年入ってから僕ラジオを聴くようになって、3月にちょっともう番組は終わってしまったんですけど、星村舞さん、島根県出身で、一度メジャーには一回デビューしてあるんですけど、そのピアノ弾き語り、当時は立ってピアノを弾き語りするお姉さんやったんですけど、星村舞さんの思い出、これひらがなで、思ひで丸って書いて、思い出という曲があるんですけど、これがまたすごい、いい曲で、これダウンロード限定で今も発売してあって、まあ確か星村さん多分6月にアルバム発売してあるんで、そのアルバムにももしかしたら入るかもしれないですけど、まあ今一応ダウンロード限定で買えるんですけど、この曲もちょっとまあ聴いた瞬間、胸打たれる曲でしたね。星村舞さんも、この人も割と郷愁ソング多いんですよ。ある意味横井圭とちょっと被ってるなってちょっと思うところへん結構あるんですよね。曲とか調べてたら。で、この思い出って曲以外にも、星村舞さん本当にその、故郷を歌う曲って結構持ってはって、この思い出っていう曲以外も、実は結構紹介したいいい曲はあるんですけど、まあ、なんというかその、物悲しさというよりかは、そういうその物悲しさを明るく歌ってるっていう感じが、逆にすごい、そのギャップがすごい、よくて、いいなと思ったんですけど、それで僕今さっきみたいにアカペラで歌おうとしたんですけど、女性なんでちょっとキーが違いすぎるんで、そうそう、さっきもガーネットクロウの日々のほとりも歌おうとしたんですけど、キーが違いすぎて音が出てこないんです。これほんまラジオ番組見たらこんな曲ですってちょっとかけてみたいんですけど、いかんせんそれはできないので、まあちょっと興味持った方は検索してほしいなと思うんですけど、今日だからまあ 1,2,3,4,5,6,7,8 まあ9曲ほどちょっと紹介させてもらいました。横井圭が思い出に残している思い出ソング、まあ郷愁ソング、まあこういうのに影響を受けて、まあ横井圭もまあ活動初期の頃は郷愁ソングばっか書いてましたよって感じで、僕郷愁ソングばっか書いてて郷愁ソングしかないわと思って、今セカンドアルバムで郷愁ソング以外の曲を集めていたりするわけでございますが、なんて言いますかね、そのこういうその思い出の曲っていうのは割とその卒業シーズンや入学シーズン、まあ出会いと別れの季節の3月4月に結構発売されるっていうケース多いじゃないですか。でも僕はそのこういう郷愁ソングをこの5月6月4月8月ぐらいに聞くのが一番好きなんですよね。まあというのもまあゴールデンウィークとか夏休みなんかにその思い出の場所を巡ってみるとか、まあまああとまあ5月病になる人もいるじゃないですか。まあ僕もよくなってたんですけど、そういう時期なんかにちょっと ふるさとなんかを思い出したりして、よし、新しい生活頑張っていこうっていうことを思うということを繰り返した人生なんで、まあ、ちょうどまさに今ぐらいの時期に、こういう郷愁ソングを聴きたくなるなーなんてことを、思ったりしたんで、ちょっとまあ、今日の話をしてみようかなと思ったところであります。今日ちょっともう時間もだいぶオーバーしてますね。ほんまはここで、じゃあここで横井圭の郷愁ソングをってことで、ファーストアルバム、ボーイフッドに収録している、まあ何らかの曲をかけようとしたんですけど、ちょっともうこれ、容量的にももう大変なんで、久しぶりに今日は、曲をかけずに終わろうと思います。横井圭、男梅フェスの、コンピレーションから変化球勝負を発売しています。そして横井圭個人名義では、無料という曲を250円で、これも配信限定で発売しますんで、ぜひ、ダウンロード、購入、よろしくお願いします。そして、まあ、さっきから散々喋っています、ファーストアルバム、ボーイフッド、これはまあ、CD で発売しますんで、まあ、ライブ会場か、もしくはまあ、通販しますんで、詳しいことは、お問い合わせ、よろしくお願いします。そして、横井圭、次回のライブは、
しゃべ、
すいません、容量オーバーです。すいません、急ですけど、ここで終わります。さよなら。